説教、キリストの体なる教会、日本キリスト教団振興科学説教12、小宮山剛牧師。
本日は日本キリスト教団振興科学の教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなりというくだりについて恵みを分かち合いたいと思います。教会はキリストの体というふうに信仰告白の中で述べられています。またただいま読んでいただきましたエフェソの信徒への手紙の中にも教会はキリストの体でありと23節に書かれています。教会がキリストの体であるというのは考えてみますと大変こう不思議なことではないかと思います。不思議なというよりは驚くべきことではないかというふうに思います。教会がキリストの体、キリストはですね、イエス様は、キリストご自身は十字架につけられた後復活なさいましたが、天に挙げられたわけであります。そして神様の右の座に座しておられ、座っておられ、そのことは今日読んだエフェソの信徒への手紙の1章の20節にも書かれていますし、また使徒信条にも述べられていることであります。ですからイエス様ご自身は、イエス・キリストご自身は天に上げられて神の国のその全能の父なる神の玉座の右に座しておられるわけであります。しかしそのキリストがこの教会、この教会がキリストの体であるというわけですから、一体それはどういうことなんだろうというふうにこう思われるわけですね。で、この教会という言葉なんですけども、教会という言葉はですね、実は原文のギリシャ語で言いますと、まあ、エクレシアという言葉なんですね。まあ、それは実は正確、まあ、よくそのように言われるんですが、それは実は正確ではありません。というのは、エクレシアっていうのは集会とかですね、共同体という意味なんです。だからもしエクレシアという言葉が教会という言葉だというふうにしてしまいますと、集会なのか教会なのか、その言葉からだけは判断できなくなってしまう。ではギリシャ語でこの教会と日本語に訳す場合はどういう言葉になっているかっていうと、そのエクレシアと集会という意味を表すエクレシアっていう言葉にですね、この監視ですね、定監視、まあ、英語で言うとこのザというあれに当たるわけですが、ギリシャ語ではホという言葉なんですね。これがまあ、ギリシャ語はその時々に変化しますんで一概には言えないんですが、まあ、言ってみればホエクレシア、つまりザ教会、ザ集会、まあ、集会の中の集会といいますか、誠の集会といいますか、誠の共同体、まあ、そういう強調されている集会がですね、それが教会という言葉であります。で、この世間の方々は教会というと建物のことだと大体こう思われるわけです。あ、立派なこの教会ですねとかですね、なんかこの雨漏りのしたみすぼらしい教会ですねとか、まあ、大体この建物のことだと思われるわけですね。ドイツやヨーロッパの教会行きますと立派なですね、大きな歴史のある教会が建ってる、まあ、立派な教会ですねなんてこうみんな思うわけですが、中に集っている人は日本の教会より少ない人が集っているというのはですね、これを立派な教会というのかどうかという話になるわけですが、まあ、実は今言いましたように教会というのは 建物のことではないわけですね。ザ・集会、もう誠の集まり、そういう意味でありますから、このイエス様を信じて神様を礼拝するために集まっている、この群れを教会というのであります。そうするといよいよこの私たちは教会はキリストの体であると言った場合に、何かこの頭で考えると分からないことになりそうなんですけれども、しかしそこには非常にこう神秘的なですね、神様の真理といいますか、そういうものが満ちている、なんとなくそういうことが感じられると思います。さて、教会がキリストの体である、とイエス様の体であるというふうにこう言われるわけですけれども、まあ、しかしそう言われましてもですね、この現実とのギャップを感じられる方もおられるんじゃないかと思います。つまり教会はイエス・キリストの体であるとこう言われるわけですけれども、まあ、そんなふうにはとても思えないというですね、感想も出てくるのではないかと思います。現実の教会がどうかと、現実のこの地上の教会、まあ、どの教会でもいいんですけれども、あ、なるほど、これはイエス・キリストそのものだと、イエス・キリストの体なる教会だと、もう何の疑問もなくその現実の教会を見て思えるっていうことはあんまりないんじゃないかと思うんですね。むしろたまにこう聞くのはですね、教会というのは、まあ、本当にこの清廉潔白な善良なですね、誠に清く美しい心の持ち主の方々が集まっている、まあ、天国のような場所だと思って来たら見たらそうでもなかったというですね、それでこの来なくなっちゃうなんていう方が私も何人かこう会ったことがあります。と言いますより、私自身がかつて若い日にある教会に行った時にそこでつまずいて教会に行かなくなってしまったわけでありますから、まあ、そういうふうにこう考えますとですね、まあ、教会はキリストの体であるというふうに言うけれども、これは現実の感覚と合致していないというふうにこう思われる方もいるんじゃないかと思うんですね。まあ、そもそも教会に行かないと信仰というものは成り立たないんだろうかと、そういうふうにこう現実の教会を見ていると思われてくるかもしれません。まあ、元金沢の若草教会の牧師で今北陸学院の院長をしておられる楠本史郎先生という方がおられます。まあ、私の兄貴のような先生なんですけども、この楠本先生がですね、教会に生きるという本を書いておられます。今役員会でもこれを用いて学習を続けています。また受選志願者が出ますと、私はいつもこの本を使って非常に分かりやすく教会について書かれているので用いているわけですけれども、この中の最初に出てくるのがですね、キリスト者であると言うんだけれども教会に行っていない人についてこう出てくるわけですね。実例を挙げてですね、まあ、ある教会でのことですと楠本先生が体験談として書かれているんですが、楠本先生は私の和島教会の前任者ですので、和島教会のことだな、あの人のことだなってすぐ分かってしまうわけなんですけども、その方はかつて洗礼を受けたんだけども教会に行かなくなって長いこと時間が経っている。でその家をお訪ねすると喜んで迎えてくれ、和島寄りの職人さんでですね、仕事をしながらいろいろ話も弾むわけなんですけども、さらにこのそればかりではなくて、楠本先生がお尋ねするとですね、最近の教会は伝道熱心ではないと、昔はもっと一生懸命伝道したとお叱りまでこう受けると、ところが本人は教会にはもう長いことを通っていない。 じゃあこのイエス様を信じていないかというとそうではなくて、主言葉の傍らにも聖書と賛美歌が置いてあって、毎日一人で聖書を読み賛美歌を歌っているということなんですね。でもですから自分ではもう立派なこのクリスチャンのつもりでおられるわけであります。で、楠本先生はこのようにですね、教会には行かないが神様を信じている、イエス様を信じていると、あるいはキリスト者であるという方が案外日本には多いんじゃないかと。でもそれは本当にこう信仰生活と言えるんだろうかという、まあ、そういう指摘からこの本は始まるわけなんですが、まあ、私もなんかそんな気がするんですね。私はこのキリスト教を信じてますと、どこの教会に行っておられるんですかと聞くと、いや教会は行っていませんという方は私も出会ったことが何回もあります。日本のキリスト者の人口は日本の総人口の 1% だとよく言われるわけなんですね。だから日本が1億2000万人いたとしたら、キリスト者は120万人だというふうに大体言われるわけなんですけれども、ところがですね、あるこのアンケート調査をいたしますと、自分がこのクリスチャンである、あるいはキリスト教を信じているという人の割合は 6% に跳ね上がるんですね。6倍になるわけなんです。で、一体この違い 1% と 6% の違いは一体どこから来るのかと言いますと、それは実に教会につながっているかいないかの違いなんですね。ですから教会にはこう行っていないんだけれども、あるいはつながっていないんだけれども自分はクリスチャンだという人が6倍、まあ、何倍も多いということにこうなってしまうわけなのであります。まあ、この北陸においてさえですね、浄土真宗王国といわれる北陸においてでさえ、今やこの半数以上の人がキリスト教式結婚式を挙げられます。まあ、そういうことであります。まあ、一体これはどういうことなのか、まあ、そう考えてきますと、まあ、その楠本先生の本の最初に出てくるように、教会に行かなくたって別にいいじゃないかと、教会に行かなくたってイエス様を信じているし、いや神様を信じている、いや自分なんかは聖書も毎日読んでるっていうようなことがありうるとしたらですね、まあ、別に教会は必ずしも行かなくてはいけないところではないと、信仰にとってですね、まあ、そんなふうに最後思えてくるわけであります。むしろ教会に行きますと、まあ、この煩わしい人間関係があったりですね、あるいは献金をしなくちゃいかんとかですね、あの奉仕をしなくちゃいかんなんてですね、まあ、そういうような、だから一人の方が楽だなんて人さえこうおられるわけであります。まあ、そういうことをこう考えてみますと、教会というのは神様を信ずることにおいてですね、行っても行かなくてもこういいものなのかと、いやいや、やっぱりこう自分一人で聖書を読んでいてもなかなかわからないから、だからこの教会に行った方がよくわかると、あるいはこの賛美歌をみんなと一緒に歌うのも楽しいしと、だからこの行った方がいいんだという意見もあるかと思うんですね。まあ、しかしこの教会に行くと、このいろんな奉仕があるから嫌だとか、あるいはこの煩わしい人間関係は嫌だとかですね、いやいやこの聖書について本当に学ぶんならやっぱり教会行った方がいいとか、あるいはこの賛美歌みんなと一緒に歌うのが自分は好きだから教会に行くというのは、いずれもですね、これは人間の都合で考えられているっていうことであります。つまり自分から見て教会に行った方がいいのか悪いのかっていうことで考えられてしまうわけなんですね。まあ、そういった人間の都合で教会に行くか行かないかっていうことになりますと、あるいは教会につながるかつながらないかということになりますと、これはもうこの世のいろんなサークルといや同好会と教会はあんまり変わらなくなってしまうわけですね。教会はなんかこうクラブ活動のようなものであって、まあ気に入った人が行けばいいんだっていうですね、行かなくたって信仰生活は成り立つんだと、こういう話になってしまうわけです。しかしそれは今申し上げたように、 人間の都合で考えられているということですね。行くにしても行かないにしても人間の理由で考えられる。しかし信仰とは、あるいはこの聖書というのは神様はどう考えかという話なわけであります。22節をご覧いただきますと、神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりましたとこう言われてるわけですね。つまり神様がキリストを教会にお与えになったと書かれているわけです。このようにお与えになったと書かれているんじゃないんです。教会にお与えになったと書かれているわけであります。神様はそうされたという話であります。だからキリストにお会いするならば教会につながなくてはならない。いや、神様がそうされたという話なんですね。まあ、そう考えてみますと、教会の誕生日と言われますペンテコステの出来事も同じであります。三位一体の神様である聖霊なる神様は、人たちがキリストを信じる者たちが集まって一つ心になって祈ってるところに下られました。そして教会が誕生しました。教会は人間が何か一人じゃ寂しいからといって集まってできたものではない。神様が聖霊を、三位一体の神様の一つであるその聖霊なる神様がお与えになって、そして教会ができた。そもそも教会は神様によって作られたものだということであります。そういうふうにこう聖書を読んでまいりますと、聖書はどう言っているのか、神様は何とおっしゃっているのか、これは実にある人にとってはそうではないと思われるようなことに、人間の考えではそう思えないかもしれないけれども、神様は、教会は不可欠であると、なくてはならないものなんだと、巫女の十字架の命と引き換えに教会を建てられたんだと、その教会に連なることを求めておられると、まあ、そういうことであります。で、昔私がその能登の輪島に、おりましたときに、隣の、まあ、その最初の頃ですね、隣の教会、まあ、隣の教会といいましても80キロも離れているわけなんですけれども、まあ、広大な能登半島に、まあ、東京都全体よりも広い能登半島に3つしか教会がないわけですけれども、その隣の教会の白衣教会の牧師が加藤悟という先生でありました。まあ、この加藤先生はですね、まあ、ちょっと変わった経歴の持ち主で、どこが変わっているかといいますと、元真言宗の僧侶であったわけなんですね。まあ、学僧でありました。しかもですから、まあ、真言宗を中心として仏教のことに非常にこう精通しておられる。それで北陸神学会というですね、牧師たちの研鑽の集まりが、まあ、2ヶ月に一遍ぐらい泊まりであるんですけども、そういう時にですね、よく加藤先生がそういうお話をなさいました。仏教とキリスト教の違いですね、そういうことをよくおっしゃったのを思い出します。で、加藤先生がおっしゃるには、キリスト教は個人の宗教ではないと、キリスト教は個人主義ではないと言うんですね。仏教は個人主義であるというふうにこうおっしゃいました。で、まあ、私たちは普通こう考えて、なんかこのヨーロッパかなんかの影響でですね、キリスト教がこの個人主義であって、仏教はこの家の宗教、村の宗教だ、逆じゃないかというふうにこう思われる方が多いんじゃないかと思うんですが、加藤先生は、いやいや、キリスト教は個人主義ではない、仏教は個人主義の宗教だ。というのは、 仏教はなるほど集まるということをするけれども、基本的に個人の信心だ、その周りの人がどうこうっていうんじゃないと、自分が救われるかどうかだと、そういう話なんだ、個人主義だというんですね。それに対してキリスト教は個人の信仰が個人にとどまらないわけですね。必ず教会として救われるということなわけですから、キリスト教は個人主義だ、言われてみればその通りだなと私も思った次第でありますけれども、そのようにキリスト教におきましては教会が必ずなくてはならないものとして存在する。つまりイエス様を信じ礼拝する、神様を礼拝する、そこにつながることが絶対に救いにとってはなくてはならないものと考えられているという点で、なるほど他に比べるところのない教えだということができるかもしれません。今日は旧約聖書をですね、創世記の12章のところを読んでいただきました。まあ、何度もここを読んでいるわけですけれども、なぜ何度もここを読むかといいますと、このアブラハムの証明から神様の救いのご計画の本編が始まっているからなんですね。ですから常にここに立ち、この神様が昔アブラハムに約束なさった約束がどうなりましたか、この約束は一点一角も落ちることなく全部成就されましたというのが聖書ですから、ここに常にこう立ち返るわけであります。そうすると神様がアブラハムを召された時に、その12章の3節でこのようにこうおっしゃってるわけですね。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。つまり世界中の人はアブラハム、あなたによって祝福に入る、救われるんですよ、神の国に行けるんですと、こういうふうにこうおっしゃってるわけですね。じゃああなたってのは誰かって話です。まあ、ユダヤ教の方々はこれはアブラハムと血のつながった子孫であるイスラエル民族だとこう考えるわけですね。じゃあ教会はどう考えるかっていうと、それはイエス様のことを指していますと、アブラハムの子孫としてお生まれになった、ですから教会が新しいイスラエルだというふうにこう教会は信じているわけですね。ということはこのアブラハムに対して神様が昔約束なさったこの地上の士族はすべてあなたによって祝福に入るというのは、そのアブラハムの子孫としてお生まれになったイエス様の建てられた教会によって世界のすべての人は祝福に入ると、こういうふうなことになるわけであります。まあ、そういうことでエフェソの信徒の手紙に戻りまして、この一章の20節から23節を読んでいただいたわけでありますけれども、まあ、これをですね、こう少しこう丁寧にこう読んでみますとですね、20節で21節、20節21節で神様が、まあ、十字架にかかられたイエス様キリストを死者の中から復活させられた、そして天においてご自分の右の座に着かせられたということがまず書かれています。つまり十字架におかかりになったイエス様を神様が引き上げて、そして天の父なる神の右、右というのはナンバー2ですね、神様の右の座に着かせられたんだと、そのように高められたということがまず書かれているわけです。そして21節をご覧いただきますと、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置きと、すべての支配、すべての権威、すべての勢力、すべての主権の上に、そのキリストイエス様を置かれましたと言ってるわけであります。この世の中はアメリカが支配していません。この世の中は中国が支配しているのでもない。この世の中はロシアが支配しているのでもない。いや、この世の中はこの世の人間の誰かが支配しているというのではない。その上にイエス様がおられると。その上に神様はイエス様を置かれたと言うんですね。 特にこの手紙をパウロが聖霊の導きによって書いた時代は、このローマ帝国という強大な帝国によって地中海一帯の世界は支配されていました。でローマ皇帝といったら、ものすごい権力者ですね。もう生きるも死ぬもローマ皇帝の一存によって決まると。圧倒的な権威、誰も逆らうことはできない。ところがその強大なローマ帝国の皇帝、教会はその皇帝の一存によってですね、迫害されもし、また潰すことさえできてしまうかのように人間の考えでは見えるかもしれないけれども、しかしここで言っていることは、キリストはその上だと、こうパウロは言ってるわけです。キリストはすべてのこの地上の支配、権威、勢力、主権の上におられる。神様がそのようにされた。それなのに今このようにそのローマ皇帝がおり、またいろんな支配者、権威が教会の上に君臨しているかのように見えるけれども、それは何らかの神様のご計画があってそうされているに過ぎないのであって、真実の支配はイエス様、そこにあるというふうにこう宣言しているわけですね。圧倒されるような表現であります。さらにその21節はですね、今の世ばかりではなく来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれましたと。だからこの世のことだけではない、あの世においても、天国においても、どこにおいてもイエス様に勝るものっていうのはないんですと、それぐらいですね、圧倒的な権威、力を神様はキリストにお与えになりましたと言っているわけですね。でさらにこう驚くべきことは22節であります。最初にもお読みいたしましたけれども、神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりましたとこう続くわけであります。でこのすべてのものっていうのは、今言いましたように、もちろんローマ帝国も入るし、今の私たちの世の中で言えば、日本も中国もアメリカもロシアも韓国もですね、インドもヨーロッパも全部入るわけですけれども、そればかりではない、この宇宙も全てこう入るわけですね。全てのものと言ってるわけですから。でその足元にキリストを従わせ、その全てのものの頭、トップとしてキリストを置かれ、でそのキリストを教会にお与えになったとこう書いてるわけですね。これはどんなにすごいことかということがお分かりになるでしょうか。もう何遍もここは読みたいほどですね、信じられません。そのような圧倒的なこの権威者であり支配者であるこのイエス様、そのイエス様を教会にくださったというんですから、こんなに驚くことはないわけですね。そのキリストの体に私たちは今こうつなげられているという、驚くべき恵みをここで言っているわけであります。これがどんなにこうありがたいことであるかという、あまりにもすごすぎてピンとこないほどであります。で、23節を見ますと、教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場ですと、こう続いているわけです。で、このすべてにおいてすべてを満たしているということなんですけども、全てというのはもう大きく言えばもう宇宙全体ですね。宇宙全体が全くこの驚くべきことに物理的な法則によって寸分たがわぬありさまで運行されている。天体が運行し、この物質が成り立ち、そして私たちがこう生きているというですね、この驚くべき知恵ですね、こう宇宙がこう存在しているですね、あるいは動いている、運行している、この法則、それをこう満たしている方であるということですね。それがこのキリストである。その圧 倒的な方である存在であるキリストが満ちておられる場が教会だというのであります。これはまあものすごいことであるわけですね。なんかそんな気がしないとこう思われる方がおられるかもしれませんが、信仰というのは私がそんな気がしたとかしないとかそんな問題じゃないわけですね。もう何度も繰り返しになります。神様がそうされたという話なわけであります。ですから教会は何かこう人間の都合で単にこの便宜的に、まあなんか一人じゃ寂しいから集まりましょうとかですね、あるいはこの賛美歌を歌うのが楽しいからまあ行きましょうとかですね、まあ教会でも作りましょうかというような人間の都合で建てられた便宜的に集まった団体ではないということであります。神様がそのご自分のたった一人の御子の命と引き換えに建てられ、しかもその建てられた教会に全てのものを満たしておられるキリストをお与えになった、くださった、そのキリストの満ちておられる場であるということを言っているわけなんですね。ですから神様は実はこの世が教会になることを願っておられるということであります。で、考えてみますと、キリストが満ちておられるっていうのはどうやってじゃあ分かるのかと、私たちが、まあそれはですね、この神様の奇跡であるとか神様の不思議な技というものはどういうことで起こってきているか、まあ、聖書を読めば分かるんですけども、全てそれは教会を建てるためになされているということなんですね。教会に、あるいは人を導くために、あるいは教会に導かれた人がさらに成長するために、神様の技、奇跡、そうしたものはなされているということであります。まあ、そういうふうにこう考えてみますと、まあ、私も数多くの奇跡を体験してまいりましたけれども、考えてみればそれは何か全て自分のこの世の利害がどうとかこうとかっていうことのために神様がしてくださったのではなく、全て教会につながり、さらにその教会が成長するためになされてきた奇跡であるということが全てこう言えるわけであります。まあ、詳しくは来週またお話ししたいと思いますけれども、この手紙を書いている使徒パウロの改心もそうですね。使徒パウロは、パウロは使徒となりましたけれども、元はキリスト教を激しく迫害した人です。キリストを憎み、まあ、ユダヤ教の中の厳格なファリサイ派の熱心な信徒であり、キリストイエスがよみがえったなどとでっち上げて人を騙しているキリスト教会は憎むべき存在だということで、教会を激しくこう迫害していたわけですね。老若男女の区別なく縛り上げて牢獄に放り込んでいるような、そういう凶暴な男であったわけであります。しかもそのパウロがさらにシリアのダマスカスのユダヤ人でキリストを信じるようになったけしからんものを迫害するために向かっていく途中に突然天から光が差しました。そしてパウロは地面に倒されたわけですね。そしてその光の中から天の声が聞こえてきたわけであります。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと。パウロはもう動転してですね、何が何だか分かんなくなる。あなたはどなたですかと問うと、私はあなたが迫害しているイエスであると、この天の声が聞こえてきたわけであります。まあ、この驚くべき劇的な出会いですね。教会を激しく迫害するパウロを天に戻られたイエス様が光の中で姿をお現しになり、そしてパウロを家臣へと導かれたわけであります。それがなかったらパウロはキリスト教を迫害しているままなんですね。パウロがこのように世界伝道者となって、この手紙、使徒となりこの手紙を書いている、これがまさにパウロが生きておられるキリストと出会った証拠であります。それはなぜキリストがじゃ天から光のうちにお現れになり、 パウロを悔い改めと改心へと導かれたかというと、パウロを教会につなげるためでありました。そして教会の伝道者とするためであったわけであります。そのように私たちの祈りが聞かれ、また神様は奇跡をお表しになる、これはすべてこの教会が立て上げられ、さらにその教会が成長し、そこに人々が導かれるためであるということができるのであります。イエス様ご自身がヨハネによる福音書の15章の5節で、おっしゃいましたですね、私はブドウの木、あなた方はその枝であると。イエス様がブドウの木であって、私たち一人一人はそこにつながる枝である、このようにイエス様はおっしゃいました。枝が幹から切り離されたらもう枯れるだけであります。実は実りませんけれども、イエス様が私につながっているならば豊かな実を結ぶとおっしゃっているように、私たちはキリストの体なる教会につながって、そしてそのイエス様、そこに満ちておられるイエス様から養っていただいて、そして実を結ぶとこうイエス様がおっしゃっておられるわけであります。私たちはそこに招かれたわけでありますし、主はそこに全ての人を招いておられるということであります。そしてただそれはただ恵みによって私たちは招かれた、私たちが何か偉いとか立派だからとかではなく、ただキリストの愛によって、その恵みによって私たちを招いてくださり、つながられた、そしてキリストによって成長させられていくことを祈ることができるということであります。そのようにキリストは教会を通して御業を成したも、これが聖書の述べるところであります。私たちもこの教会に全ての人が導かれるように、キリストと共に祈るものでありたいと願います。お祈りいたします。父なる神様、あなたの憐れみによりまして、私たちが主の教会へと導かれましたことを感謝いたします。私たちは何の値打ちも価値もないものでありましたけれども、ただあなたの恵みによって召されました、感謝をいたします。どうか私たちも隣人のために取りなして、この教会にへと、また全国各地、全世界各地の教会へと、それぞれ人々が導かれることを祈るものであらしてください。またこの教会がさらにあなたの御心に聞き従って成長していけますように、どうぞあなたの聖霊の働きをお願いいたします。感謝して主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。